本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、2020年激動の1年でしたけれども、ディア健、今週が年内ラストの配信ということで、
はい、
先週のオープニングでは健さんの活動面でのいろいろな変化というのもまた広がりがあったっていうお話も伺ったんですけれども、
うん、
改めて健さんご自身の例えばこう考え方とか感じ方、思考みたいな感じの、そういったそのご自身の中の変化っていうのがどうだったかなっていうのを振り返って伺いたいんですけれど。
なるほどね。まず個人的にはすごく、幸せな1年だったと思うんです。すごくこう自分と向き合う時間もありましたし、今までだったら海外とかいろんなところに行ってましたよね。多分飛行機代だけでも1000万円ぐらいは安くなったんじゃないかと思うんですけど、その分だけホテルとかそういうのに使わなくて、ずっと自宅、何軒かあるんですけど、そこに入れたっていう意味では家族と一緒に入れましたし、そういう意味ではその個人的には僕は幸せな1年でしたけど、でもその社会的なこととか、あるいはすごく大変な状況になってる日本でもそうだし、海外でも今本当にみんな困ってる人たちが多いと思うんですよね。そういう人たちのことを考えるとすごく心が痛むような、そういうその個人的には幸せだけど、なんか世界のことを考えるとちょっと気が滅入るような、そういう1年でしたね。
確かにね、報道とか見ててもなんか気持ちがどんどんこう下に向いてくるような話題しか流れてきてないですもんね。
そうですね。
でもじゃあ健さんご自身はそういう意味ではプライベートで本当にご家族との時間っていうのはかなりやっぱり変わらず、私たちみんなそうであるように増えたっていう感じだったんですね。
そうですね。もう本当に今年はコロナ以降会食したのは僕3回ぐらいしかないんですよね。それも8月から11月ぐらいまでの間ですけども、なので本当に極端に絞りましたし、その個人セッションも全部やめてしまったし、セミナーも1年コースを全部キャンセルして返金も全部終わったりとかして、そういう意味では時間はすごくあった感じがしますね。
でもそういうところのその不安みたいなものとの葛藤みたいなのはなかったですか？
不安ってね、やっぱり未来を信じられない時に起きるんですよ。なので未来が素晴らしいとか未来が楽しみな人はあんまり不安を感じないんですよね。そういう意味では僕はその、個人的には非常に面白いチャンスがいっぱい来てますし、そういう意味ではやや不謹慎ながらすごく来年に対してワクワクしている。でも同時にその世界の未来に関してはそのマクロでは悲観、マクロっていうのはそれぞれでね、大きな流れでやっぱり相当みんな大変だろうなっていうふうに思いますね。そういった意味では結構たくさんの人たちが亡くなるでしょうし、本当に苦しむ人たちが増えていくだろうなっていうのはひしひしと感じます。
そういう時代の中でも何か少しでも光を見つけてこう分かち合って、この番組でも分かち合っていければいいですよね。
そうですね。なのでその世界がどうであれ自分の幸せを自分で見つけるっていうのは僕のテーマなんですけど、でもみんなが不幸になっていくときに自分だけ幸せにいることに対する罪悪感とか、なんかそういうのもありますよね。なんかだからちょっと不謹慎だからあんまり笑っちゃいけないなみたいな気持ちになったりとかしますよね。だからそれがその今の僕の一番の課題で、本当は100幸せなのに、こういうディアケンとかそういういろんな YouTube とかやるときにはちょっとなんかわざと自分を避けてしまうところが今あるなっていうのに気がついてますね。
はい、それでは本田健の人生相談ディアケン、今回も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディアケン。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただいています。まずはラジオネームまるちゃん。ケンさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくディアケンを聞いています。ケンさんは意図することが大切とよくお話ししていますが、もういい年だから〇〇できない、〇〇できる気がしないと、いろんな分野で自分に制限があることに気づきました。ポジティブに変えようと思ってもその制限が外れるわけでもなく、いつも同じところで悩み、八方塞がりのように感じています。 自分の制限を外す方法ってあるんでしょうか。もしその方法があれば詳しく教えていただきたいですというメッセージなんですよね、
うん、まあだからあれでしょうね、一番はその自分の制限外れてる人と付き合うことじゃないですかね。
あ、ケンさん結構おっしゃいますよね、そういうふうにそうなっている人と付き合うっておっしゃってますもんね。
そうそうそう、例えば自分のね、うん、中にお金の制限がない人って、うん、その値段とか見ずに物買っちゃうしてるんですよ、
うん、
でえみたいな、僕は値段を見てでそれが安くなるかどうか、あるいは どっか安くで売ってないかとかいろいろ調べたり、でそしてそれをちょっと一晩ぐらい悩んでから買うみたいな、そういう印象なんですけど、
はい、
そういうのを全くせずに、あいいね買うみたいな、え、いくらか聞きました、いや知らないみたいな、そういう風な人もいるんですよね、
はい、
でそういう人と付き合ってると、みたいな感じになるけど、うん、あ、ありかっていう気持ちにもなると思うんです。
でも多分ケンさんの周りだからそういう人がいるわけで、なかなか私たちの一般に身近に、例えばねお金で言ったらね、そういう人っていないと思うんですけど、どうやって出会ったらいい
の、うん、そういうのをその誰かの YouTube で見たりとかすると、うん、あそういうこともありなのかっていうふうにまずは思えるじゃないですか。
あそうかそうか、直接の知り合いじゃなくてもね、そういうふうに今いろんな人が配信してますからね。
そうで、例えばだから家が3つあってもいいわけでしょ。
はい、
で普通の人は家が1つだと思ってるから、
うん、
例えばその家が3つあってもいい、あそうだよねってなった時に、いやでも自分では無理って、これが制限なんですよ、うん、でも自分よりもダサいと思ってる人がそれをやりだしたらどうなのかってことなんですよ、
うん、
で自分よりもダサいと思ってる人が意外とそういうのを楽々やったら、みたいな、ずるいみたいな気持ちになるんですよね、
うん、
だからそういった意味で自分がモテないと思ってるやつがモテたとしたら、俺だっていけんじゃないかみたいなのがあるんですよ、
はい、
なのでそういった意味で自分よりもダメだと思ってるのに制限がない人、この人たちと会うと一瞬で外れます。
ケンさんそういう経験ってありましたか。
ありますあります。例えば、自分とね同じような条件なのに、例えば印税でいうと日本の5倍とかともらってたとしたら、みたいな、僕の方が本書く力あると思うけどなみたいな、そう思った時に、あなんか自分も世界でいけるかなっていう気持ちになりましたね。だからなんかそういう意味では自分のどこに制限があるのかっていうのを気がついて、自分でもいけるっていうふうに思えるかどうか、これはね練習も必要だと思います。
なかなかその自分もいけるまで難しそうですよね。こうそういうやっている人を見たとしても、あすごいな、いいな、でもやっぱ自分には無理だなってなんかなっちゃいそうですもん。
なるでしょ。だからそれを外したいかどうかってことなんじゃないですかね。でもそういうの人たちがパカパカ外れてる様子を見たら、自分でもっていう気持ちになってくるもんなんですよ。でも最初から自分には無理だと思ってたらそれは起きないわけで、だからそういった意味ではなんかこう変な話ですけど、ボンボン空を飛ぶ人がいたとしたら、そのうち本当に飛べる人がいるかもしれませんよ、錯覚で。
うん、ねえ、だから気づくといっぱい自分で自分に制限をかけちゃってるってことですよね。
はい、なのであの制限がない人たちの例をいっぱい見るといいんじゃないでしょうか。
ああそうですね。でさっきケンさんおっしゃったような、そうやって直接の友達とかじゃなくても、そういうふうになんかこう YouTube とかそういうところで見てみるっていうのも一つのその刺激の一つにはなるわけですもんね。
そうですね。だからいろんな人たちを、まあ、YouTube なんかではすごくね、いろんな例も、まあ、詐欺まがいのやつもいると思いますけど、見るといいんじゃないでしょうか、うん、
はい、ありがとうございました。続いてはラジオネーム MJ さんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
コロナの影響で働き方も変わり、今まで当たり前だと思っていた通勤や働き方が変わり、もっと違う生き方もあるかもしれない、後悔しない人生を生きたいと思うようになりました。20代にしておきたい17のことの帯にも書いてありますが、後悔しない人生を送るためにどんなことができるんでしょうか。後悔しない人生を生きたいと思っても何からしたらいいのか思いつかないので、ケンさんアドバイスいただけたら嬉しいですというメッセージなんですよね。
あの結局ね、人生って小さな箱に生活してると外が世界がわからないんですよ、
うん、
なのでその小さな池にいると海の大きさがわからないっていうのと一緒でね、なので、まあ、僕は今自分が 20、まあ、20代も30代もいいんですけども、全く違う生き方をしているサンプルをさっきの質問とつながってるんですけど、いっぱい見ますよね。 例えば日本人なんで英語とかも全然話せないのに海外に行って活躍してる人とか見たら、あれそんな生き方もありえるんだっていうのが見えますよね、はい、あるいは20代なのに会社いくつも経営してる人がいたりとか、20代なのにアロマセラピストやってる、20代の自分のお店をやってるっていう人を見た時に、あいいなって思うのがあるはずなんですよ、うん、なので相手が何十代でもいいので、わこんなん理想だなっていう風な、そういう憧れを思えるかどうかってことじゃないでしょうか。僕は例えばライブラリー、自分の図書館を持っているそういう家に住んでる人ですよね。それにはもうよだれがたらーと垂れました。で実際今東京とそれから八ヶ岳に大きな自分の個人のライブラリー持ってるんですけど、でそういうのが僕はもし人生でそういうの一切持たずに死んだら後悔するよなっていうふうに思ってたので、まあ、そういう意味ではその後悔しない生き方を自分バージョンのまあストーリーというか、そういったものを作る必要があると思います。それはひょっとしたら結婚しない、しなかったことに後悔するかもしれないし、子供を持たなかったことに後悔するかもしれないし、お金持ちにならなかったことに後悔するかもしれないし、海外に住まなかったことなのか、まあ、いずれにしても後悔しないためにはその他のサンプルを知らないとね、分かりませんよね。
そう、確かに自分だけの選択肢だったらそれだけしか分からないですもんね。
そうなんですよ。なので他の人生をYouTube とかで理事的にいいから体験することだと思います。
そう考えると、そのさっきもね、ケンさん YouTube って出ましたけど、これ今って本当にインターネットで何でも情報って手に入るし、いろんな人の生き方だって触れることができるから、いい時代といえばいい時代ですよね。
そうですね。ただまあ玉石混交なので、はい、フェイクニュースもいっぱいあるし、はい、詐欺師もいっぱいいるので、まあ、そういった意味ではそういった目を養うってことも必要だと思いますけどね。でも制限を外すっていう意味では、うん、いろんな生き方は YouTube にあるんじゃないでしょうか。
ね、はい、ということでケンさんありがとうございました。以上、はい、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアーケン。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは心を満たす方法ということで、まあ、ケンさんね、これ年内ラストの配信なので、やっぱりこうちょっとほんわかした感じのテーマで締めくくりたいなということでこのテーマにしたんですけれども、
はい、
豊かさってやっぱり物理的な豊かさ、それから心的なその心の豊かさっていうのがあると思うんですけれども、よくその豊かさについてケンさんお話しされるときに、まずは自分を満たすことが大切なんだって、そこからスタートするんだっていうふうにケンさんおっしゃってますけれども、例えばそれは人を愛す前に自分を愛すとか、人を大切にする前にまず自分を大切にするとか、そういうこともそうだと思うんですけれど、なかなかその日本人って自分に対して厳しくしがちですし、その自分はいいですっていう人が多いと思うんですけれど、どうしたらまず自分の心って満たせるようになるんでしょうか。
そのためには自分を何をやったら満たせるのかってことを知ることですよね、例えばだから誰かに何か親切なことをしたら心が満たされる人もいれば、何かを達成することによって満たされる人もいるし、まあ、そんなこと何もしなくてもただ単に 今の幸せを瞬間的に感じる人もいるし、あるいは誰かパートナーがいれば心が満たされる人もいますよね。でそういった意味で自分の心が満たされる条件っていうのは何なのかをまず知ることじゃないでしょうか。これは経済的安定を持つってことかもしれませんし、その人によって全然違うと思います。
そっか、そうですね。今なんかそういうふうにどういうふうにしたら自分の心を満たせるかっていうのって、今ケンさんのいくつかの例で、あそれはそうだな、あそれは自分違うなって思いながら聞いてましたけど、じゃあポッとあなたにとって自分の心が満たされるってどういう時ですかって言われたら、なかなかパッとはいっぱいは出てこないですね。
そうそうそう。でこれがね、少なければ少ないほどいいんですよ。
あ、いいんですか。
いや、なぜかというと、その例えば豪邸に住むこととかね、年収1億になることとか、すごい絶世の美女と結婚してることとかが心を満たす方法になったら、それが叶わないと心が満たされないわけじゃないですか、はい、だからほとんど何もなくても、何もなくても心を満たせることができたら、ある意味悟りの境地ですよね。
本当ですね、
でもそれはなかなか難しいわけで、 でもどうやったら心を満たせるのかっていうことを考えて、それが条件で必要のないものを手放せると、よりシンプルに幸せな生き方ができるようになるってことですよね。
ちなみにケンさんは自分自身の、そのご自身の心を満たす方法って一番何が大きいって思われてますか？
まあね、ちょっと僕は普通の人とも違いすぎて参考になかなかならないかもしれないんですけど、っていうのは考えてみたら、こうそのいろんな、その物理的な面でもいろんなものを持ってるし、それはね、お金の心配がないだけで心を満たされるだろうって思う人もいるかもしれないし、その社会的なことかもしれないし、でも僕にとってはね、それはあんまり関係なくて、僕の心を満たせるっていうのは自分が自分である、そして自分が新しいことに挑戦していっている、だからそのある意味自分の本来生ける姿の方に向いて毎日毎日生きてるっていう状態が一番心を満たせる状態なんですよね。なのでそれにはそのあんまりその社会的なこととか関係なくて、昨日の自分よりもまたちょっと一歩進んだなとかっていう感覚とか、何か誰かに与えることができたなっていうのがすごく自分を満たしてる感じがします。なので僕の中ではいろんな条件を削ぎ落として一番その辺に集約させてるんですけども、でもそれってやっぱお金があったりとか経済的安定があったりとか社会的にいろんなことができるからでしょっていうふうに言われる可能性もあるので、で実際そうだと思います。すぐのお金の心配がなくて、やりたいことが何でもできて、たくさんの人に囲まれて助けてもらってたら、それは心満たされるよねってやっぱりツッコミが入るかなっていうふうに思いますよね。
でも自分が自分であってっていうのって誰でもそれは共通して言えることじゃないですか。
そうですね。
ね。
だからそれにお金が関係ないと思えるといいですよね。
最後にそのやっぱり感謝とともに年越しを迎えたいなって多くの人が感じると思うんですけれども、そういうふうにこう感謝とともに新たな年を迎えるためのなんかポイントというかアドバイスがあれば、ケンさん伺いたいんですけれども。
はい。さっきの心を満たすっていうのとつながってると思うんですけど、じゃあその今の状態ね、例えば今一時的にお金がないかもしれないし、仕事もない人もいると思うんです。でも今自分の命がここにあるってことと、それを使う自由があるっていうこと、一番最低限の部分ですよね。そこに感謝できるかどうかっていうことなんじゃないでしょうか。でそれ以上は贅沢品というか、それにちょっと生活できるだけのお金がある、貯金がある、あるいは仕事がある、家族がいるとかなんか分からないですけど、そのあればあるだけありがたいけども、何もなくても感謝できるかどうかっていうのは多分一番大切な部分なんじゃないかなと思います。それ以外は一つ一つもう余分なものとしてありがたいなって、ありがたいってことですよね。感謝することができたら最高ですよね。なので年末のこのタイミングで自分の人生にあって本当に感謝できるものを一個一個感謝して、できれば相手に伝えることができたら最高ですよね。
ということで、今週のラジオミニセミナー、年内ラストのミニセミナーは心を満たす方法ということで、ケンさんに伺いました。ケンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアケン。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からいただいた特別な一冊をご紹介しましょう。ラジオネームシーナさん、私がおすすめしたいのは幸せになる勇気、自己啓発の源流、アドラーの教え2という本です。岸見一郎さん、古賀文武さんの著書でベストセラーとなった嫌われる勇気の続編です。アドラー心理学をもとにストーリーは進行していくのですが、仕事論から自立、愛といった深いテーマに切り込んでいく展開は読んでいて圧巻でした。読み終わる頃には自分の生き方と価値観が大きく変わっている貴重な経験ができた本だと思います、ということで送っていただきました。そしてケンさんの今週の一冊何でしょうか。
運の管理学、人生に結果をもたらす幸せの方程式という本で、松永秀岳さんという方が書かれた本です。
このタイトル聞くだけで知りたいですっていうふうに思いますけれど、ケンさんは松永さんとはお知り合いでいらっしゃるんですか？はい、
そうですね、もうかれこれ20年近く付き合いがあるんですけど、僕のボストンとかも15年ぐらい前ですね、の家にわざわざこう鑑定に来ていただいたりとか、まあ、いろんなことをしていただいた、そういうご縁があるんですけど、たくさんのね、まあ、政治家とか、上場企業のオーナーとか、いろんな芸能界の人とか、まあ、そういった人たちの顧問でもあるんですね。でご自身が、まあ、そういう運のアドバイザーとしても、そして風水建築とかそういうこともされてて、 ものすごく手広くやられてる、すごい先生です。
でもいいですね、運の管理学、しかも人生に結果をもたらしてくれる方程式があるっていうことですよね。
そうですね、僕も解説書かせていただきましたけど、この本は、ね、ものすごく面白い本ですよ。運が管理ができるっていうのを僕はこの先生に会って初めて知りましたね。
いや、なんか本当読みたくなる一冊ですけれど、改めてケンさんも何かこの本から、おお、そうだなっていうふうに得られたものってありますか？
まあ、一つにはね、自分の状態が運がいい状態なのか悪い状態なのか診断すること、でそしてそれをどうやって変えるのかっていう、この2つが分かってないと全く何もできませんよね。
いや、でもこうなんかみんな平等に運があるっていう感じがして、すごく知りたくなりますね。
うん、いや、面白いと思いますよ、これは。
はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、ぜひ見てください。はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ieoffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
未来とは今である、マーガレット・ミード。
本田健の人生相談、出会い健、いかがでしたでしょうか。健さん、今年はこの出会い健もまさかリモート収録、リモート撮影することになるとは1年前まで全く思わない状態で、まあ、今年ほとんどがこのオンライン上での収録をしたんですけれども。
そうですね。
ねえ、なんかまさかこんなことになるっていうふうには思わずにいましたけれども、
うん、
こうやって、まあ、年内ラストのこの配信なんですけれど、
はい、
まあ、オープニングではね、2週にわたってケンさんご自身のこの1年間っていうのを改めて振り返っていただいたので、ここでは最後にこの1年間を締めくくって、リスナーの皆さんにケンさんからメッセージいただきたいなって思うんですけれども、お願いできますでしょうか。
はい、はい、1年間ね、ずっと聞いてくださった皆さんには本当に心から感謝したいと思います。そして2021年はですね、2020年以上に大きくいろんなことが動く年だと思いますので、ぜひご自身、そして周りの人を大切にして、生きていただきたいというふうに思います。まあ、そういう意味では、この、数年はですね、今まで体験したことないようなまさかまさかまさかの連続だと思いますけど、まあ、これももう頭を切り替えて、まあ、人生こう変化を乗り切るというような感覚で、ぜひ一緒に生きていきましょう。というわけで、今年は本当にお世話になりました。来年もよろしくお願いします。では良いお年を。
はい、ケンさん、改めて今年1年間この番組を通してですが、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんお元気で。
失礼いたします。
本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。